会プレゼンツ、
自転車協会プレゼンツ、
ミラクルサイクルライフ。今週も始まりました、自転車協会プレゼンツミラクルサイクルライフ。パーソナリティの石井正則です。
引田聡です。
自転車って楽しいを合言葉に、サイクルライフの魅力をお伝えする自転車エンターテインメント番組です。
はい、まずはこちらのコーナーから。
週刊自転車ニュース。当番組が独断で選んだ気になる自転車ニュース、まずはこちら。高校生がポスターで自転車ヘルメットの着用を啓発。
おう、はい、
こちら読売新聞によりますと、はい、着用を啓発するポスターコンクールの表彰式が先月、徳島中央署で行われました。はい、最優秀賞1点、優秀賞3点、計4点を1枚にまとめたポスターを200部作って学校や警察署で掲示するそうです。
これ目の前にポスターありますけど、
はい、
うまいですね。
すごい上手ですよね。
4枚これ全部いいですよ。
はい、あのすごく細かく書かれたタイプのポスターもあるし、分かりやすい強く訴えてくる感じ、そうそうそう、シンプルゆえに強く訴えてくるタイプのポスターもあるし、すごいそれぞれの良さがありますよね。最優秀賞に輝いたのは徳島市立高校1年松谷春菜さん、松屋さんと読むのかもしれないですけども、ヘルメットをかぶった学生や自転車の絵にヘルメットで安全な一日をと添えられています。
一番右のやつだと言われても分からないんですけど、
資料では一番右 の綺麗な絵ですよね。
確かにね、あ、これ本当ブロが描いたみたいだな。
はい、でその他の作品には、ヘルメットも自転車のパーツ、
これうまいと思う。
この文言すごいいいですよね。
コピーライターとしてすごい、はい、素晴らしいですよ。
これあのそのイラストもその文言に合ってて、自転車のさまざまなパーツが描かれていて、そこにヘルメットが描かれてる。漢字も含めていいですね。
この子はマニアかもしれないな。
あ、結構お好きかもしれないですね。
ペダルとかホイールとかもみんなバラしてこう書いてあるからね。
はい、で命を守るヘルメット、はい、これストレートで分かりやすいですよね。あと行こうヘルメットとともにどこまでも、
これは爽やか路線でね。
爽やか路線でいいですよ。もうだんだんヘルメットするのは当たり前になってきてる空気は感じますよね、最近
あるんです。でね、なんかのね、あの記事で見たんですけどね、はい、昨今 の, あのちゃんとスリットの入った、ちゃんとしたヘルメットあるじゃないですか、
自転車用
専用の、あれをね、自転車専用の、あれ中高時代にあれをかぶってた子は社会人になってもっていうのが、高校卒業しても、はい、かぶり続けることが多いんですって。
あ、それデータが、
データ
が、ね、出て
きてる。なんかの記事で見たんですけどね、ちょっと忘れてたんだけど、でも確かにそうだろうなとは思うんですよ。
いや、そうなんですよね、
あのカチカチの、ね、空気が通らないヘルメットよりも、はい、こっちこれだったらねいけますよ、そのまま。
そうなんですよ、いや、ぜひぜひこれヘルメットの着用が広がっていってほしいです。
いいと思います、
ね、続いても、
はいはいはい、
高校生が登場するニュースです、はい。書道のベニヤ看板、自転車の盗難防止に効果あり。
お、
これはね、広島市朝北区ってところなんですけども、の JR 駅で多発する自転車盗難を防ごうと、区内の公立の高校書道部がしたためた施錠などへの注意を促す看板が狙い通りの効果を上げたと中国新聞が伝えています。
なるほど、
はい、書道部の方が書いたんですね、鍵かけてくださいとかそういったことを促す看板を書かれたということなんですけど、縦92センチ、はい、横183センチのベニヤ板に監視中、見てますよ、など犯人への牽制や二重施錠の重要性などを記し、10月から12月に7つの駅の駐輪場に掲示。そしたらですね、1ヶ月あたりの被害件数が半減したそうなんですよ。半減はでかいですよね。
半減でかいですね。これはでもなるほどと、
訴えかけてくるものが強い感じの
あのね、
ベニヤ板にそのまま書いて、まあ、書道部の方なんでやっぱ書道でクックッとした筆で書かれてるんで、やっぱインパクトがね、
迫力がある。
そうですね、
うわ、なんかちょっと問題視されてるなみたいな、ね、
そうなんですよね、
迫力ありという感じで、
このね監視中のところに目と眉だけのイラストが描かれてる。これはねすごい見られてる感じ。
いや、見られてます
、はい、いやでも、訴えかけてくるものの強さありますよね。
あります。
2ロック鍵は2つかけましょうとかそういったの含めて、いやいやいや、実際これぐらい4件発生してますよ、 盗難事故がとかそういうこと22件発生してますよとか、そういった強いメッセージが描かれてるので、うん、1ヶ月で被害件数が半分半減するって相当すごいことですからね。
相当すごいと思いますよ。なるほどねと思うな、
はい、こうした抑止効果を称え広島県警朝北署は各校に感謝状を贈呈しました、うん、素晴らしいですね。いろんな高校が協力してということで、やっぱこういった取り組み、なんか高校生の時にこういった文化に触れておくと、あ、鍵はかけた方がいいんだなとか、ヘルメットはした方がいいんだなとかっていうことにつながっていきますからね。やっぱ若い頃に知っておけばよかったなってことはこの年になると多いですもんね、はい、以上週刊自転車ニュースでした。この後はゲストコーナー、先週に引き続きミュージシャンのスネオヘアーさんをお迎えします。自転車協会プレゼンツミラクルサイクルライフ、この番組は自転車協会の提供でお送りします。
自転車協会からのお知らせです。スポーツ用自転車の場合、きめ細かいメンテナンスも必要ですね。だからしっかりとした技量や知識を持ったスタッフのいるお店でお買い求めいただくことがとても大切なんです。そこで誕生したのが SBAA プラスです。この SBAA プラスとは、一定の実務経験と十分な技量を持ち、自転車協会主催の試験に合格した販売者の方にだけ認定されます。今回制度が一部改正になり、認定者にスポーツ用自転車安全整備基準に基づいた整備を受けてもらうと、 SBAA プラスマークを貼ってもらうことができます。だから SBAA プラスマークはしっかりとしたメンテナンスを行った安全安心の証と言えます。 SBAA プラス認定者のいるお店でメンテナンスを受けて、快適なサイクルライフをお楽しみください。SBAA プラスについての詳しい情報は自転車協会 SBAA ホームページ sbaa-bicycle.com まで。
さあゲストコーナーです。先週に引き続きミュージシャンのスネオヘアーさんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
スネオヘアーさんは1971年のお生まれ、新潟県ご出身の渡辺健二さんによる一人プロジェクト、2002年にメジャーデビュー、これまでに9枚のアルバムを発表、さらにゆきさん、新垣結衣さん、坂本真綾さんらへの楽曲提供、サウンドプロデュース、サントラや CM 音楽の制作、映画出演など幅広くご活躍、そして私たちと同じサイクリストでございます。なんと大人になってからスーパーカー自転車をもう一度買い直したというエピソード、驚きのエピソードが先週出てきましたけども、で実際でも
泣けてしまいました。
もう引き戸がもうグッときてましたよね。
そうなんです。
でもその幼い頃、小学校4年生の時言ってましたっけ、うん、
はい、
スーパーカー自転車を買ってもらって、はい、それもかなり乗ったんですよね、結局幼い頃も、うん、
乗りました。中学生まで乗りましたね、
うん、あ、それ結構長く乗った方じゃないですか、
うん、実はそうなんですよ。
結構いろんなとこ行きました、
うん、
思い出があって、中学2年の時なんですけど、はいはい、夏休みに、友達はそういうドロップハンドルのスピードが出るみたいな、
あ、ロードマンみたいな、
ロードマン乗ってたんですよ。で僕はそのスーパーカー自転車、
うわー、分か
る、その2台で、はい、僕新潟県の長岡市っていうところに実家があって、住んでたんですけど、はい、そこから、まあ、県庁所在地の新潟市で、まあ、60キロあるんですよ。
でそれを結構な距離ですよ。
ちょっともう自転車で、夏のこう青春の旅ですよね。
あ、いいですね。
朝起きて2人で行ったんですよ、うん、で日本海暑いから、はい、なんかあったらこう海にすぐ入れるように海パン履いて、
う
ん、
おー、いいですね、
まあ、それに一応こう、まあ、Gパンかなんか履いてったんですかね、うんうんうんうん、で僕はそのいいね、ロードマンスピード出るねって、うん、またこうガチャンじゃ、うん、高速だけーなんて言って、うんうん、やってたわけですよ、
はい、うん、単一の電池がいっぱい乗っかった自転車で、
うんうん、まあ、本当スタンドバイミー的な夏 の思い出なんですけど、
はい、
かなり暑くて、うん、ちょっと変な話申し訳ないですけど、もうちょっとあそこはダメになっちゃったんですよ、痛くなっちゃって、
うん、海パン入ってたから、
はい、で海なんか一回も入るタイミングないんですよ、
はいはいはいはい、
そっか、蒸れたんですから、擦れたっていうか、
蒸れて擦れちゃいますね、
はい、一生懸命こういうのなんですからね。で病院行くはめになりました。
え、病院行くはめになりました。
スーパーカー自転車はね、あれ見た目は早いじゃないですか、
スーパーカーですもんね、名前。
そうですよね、名前もそうなんですもんね。
だけどロードマンとかに比べると遅いんですよね。
遅いですよ、電池とかも入ってると遅いですよ、とにかく
遅いし重いし
重いですもんね。
そっか、
でもそんな辛い思い出がありつつ、うんうん、今も自転車は乗られたりされてるんですか？
はい、あの途切れることなく乗ってますね。
はい、
で、あの、まあ、ひょんなことで親父もいくつかやっぱ乗り物が好きで、
うん、ああそうだ
ったんですね。で、実家帰った時になんか自転車をなって、まあ、年もあるんで、うん、はい、いくつか譲り受けたものがあるんですよね。
ほうほうほう。
で、その中でこのフォーリーリングバイカーの折りたたみの自転車だったり、うんうんうん、マウンテンバイクを譲り受けたりしたんですけど、
はいはいはい、フォーリングなんですか？
あの BD-1 ってい
うやつ。
わお、まあ、これ多分一番初期のタイプだと思うんですよね。
あ、初期の BD-1
ストレートのタイプがこう、はい、マニュアルっていう。
あ、いや、かっこいいじゃないですか。あれ、
しかし親父さんマニュアルですね。
相当、いや、うん、好きじゃないと買わないですよね。僕も大好きな自転車なんで。
これ
も
大事に持ってます。初代の BD-1 買わないですよ。
そうですか、
すごいですよ。
じゃあその譲り受けたのも含めて、うん、今何台かお持ちってことですか？
今3台ですね。
おお、
で部屋に置いてあります。あの、はい、
まず BD-1 ですね。
はい、で、まあ、あのジャイアントのロードバイク、は
い、あ、ロードももちろんですね。
はい、
はい、
でスペシャライズのマウンテンバイク、これも親父からいた、あの譲り受けたものなんですけど、その3台ですね。
あ、そうですか、は
い、すごいジャンル違ってかぶってなくて素晴らしい3台です ね。
そう、全部ある。
気づけばそうなんですよね。なんか、
やっぱさ、お父様相当好きですね。
ですね。
父親はそのオートバイとか、うん、旅行とか、あの旅とかキャンプとか好きだった
と思
うんですか。山とか、ね、なんかそういうセレクトなんですかね。
うん、でもいいセレクトですよ。
はい、
ね、で、ロードは自分でお家で買ったんですか？
そうなんです。ああいうの声で見たいなと思いまして、はいはいはい、あのそれで、まあ、安かったんでね、これ、それで、うん、組み立てて、あのそれで乗り始めたんですけど。
そうですか。
実際そのスーパーカー自転車で120キロ走った時に比べてロードバイク乗ってみてどうでした？
素晴らしいですよ。これを用意してくださいと思いました本当に。これさえあれば
これがあったら全然あの新潟しか、長岡しか新潟し
まいは、そうです、悔やまれますね。友達さぞ楽だったろうなと思います、
いや全然違いますよね。
道路袋でチェンジしてもらえばよかったですよね。本当軽いんですよね。
でも自分で組んだってことは割とそういったのも機械いじったりとか、
うん、
まあでもミュージシャンの方って結構その楽器とか自然と機械をいじることになるから割といけるんですかね？
うん、割といけましたね。なのでそのタイヤを変えたりチューブを変えたり、
はい、
消耗品を変えたりは知ってますね。チェーンも変えたんですよ、ね。
あ、そうですか。
はい、
あ、でも結構やっぱそういうのあるんですね。
うん、まあ、
先週ね、お話しいただいたように、うん、古いデッドストックのスーパーカー自転車を手に入れた時期もあるっていうぐらいですから、うん、それもご自身でメンテナンスしてってことだった
んですか？それをこう油をちょっとくれた、あの後輪のスタンドがあるじゃないですか、うん、
はい、
でそれ油をこう差しながらちょっと回したりして、
は
い、でそのこうパーツ硬いこの、はい、アルミだったり、
はい、
ああいうのをこう見ながらやっぱりちょっとお酒いただいちゃうみたいな。
あ、
いやー、
完全に
こうペダルをこう
分かりますよ。
でブレーキをキュッとかけてみ
る。いいですね。
これ完全にこっち側の人ですね。
こっち側ですね。
僕ら側です、
ね。自転車パーツをネタに当てに、あの酒が飲めるっていうのはね、こちら側です。こちら側。
ああ、そうですか。
そうですね、
はい。
なんか自転車でやってみたいことってありますか？今後。
あの、まあ、実際その BD-1 最初にもらってからもう結構経つんですよね。8年ぐらい経つのかもわかんないですけど、まだそのこれ折りたたみでバッグに入れて、うん、旅に出たことがないので、
あ、まだ輪行をしたことがない、
はい、やっぱり電車でそれやってみたいなことやってみたい。
あ、これはぜひやっていただきたい。
知らない寂れたちょっと街を、
はい、
漕いでみるみたいなことやりたい
です。いいですよそれは。
いや、それはね、ぜひやってもらって、絶対絶対に、これはもう僕は断言します、うん、それやってくださったら絶対いい曲が書けます、
うん、あ、そう思います。
アルバムできますかね、それやれば。
はい、いや、
もう曲層がワキワキですよ。
そうですよ、うん、絶対違う発想生まれると思います。僕は本当に、僕もその BD-1 で旅するの好きなんですけど、持ってって、はい、やっぱ全然違う感覚になりますもん。いや、その、まあ、いい曲が浮かぶかどうかは大げさかもしれないですけど、うん、絶対今までにないなんか感覚が生まれてくださるんじゃないかと思うんで、うん、ぜひぜひ。
なんかサドルとかペダルとか全部曲がそう、タイトル
全部そういうタイトルになっちゃって。
すごくいい。う
ん、いやー、ちょっとじゃあこのあたりで、スネオヘアーさんの曲をお送りしたいと思います。はい、スネオヘアーさん曲紹介お願いいたします。
それでは聴いてください、スネオヘアーで、ユニバース。
スネオヘアさんのユニバースをお送りしました。2013年リリースのアルバム8からお届けいたしました。この曲の最初のあのギターのリフっていうんですか、あの感じってなんか僕の勝手なイメージですよ、BD1 をどっかの駅で下ろして袋から出して広げてカシャンカシャンカシャンって組み立てました。さあ漕ぎ出すその時の感じなんですよ。
あのワクワクした
からね。
わかりますよ。
嬉しいですね。
それで この番組では自転車脳内 BGM って言って、もちろんそのヘッドホンで音楽聴いたりとかイヤホンで音楽聴いたりは自転車に乗ってる時はダメですから、頭の中で自然と流れてきちゃう曲のことを自転車の脳内 BGM って呼んでるんですけど、この曲旅先で自転車を漕ぎ出した時に、この曲すごい流れてくる感覚があります。素敵、
ありがとうございます。
はい、で今配信ライブも行っているっていうふうにお伺いしたんですけど、
そうなんですよ。コロナ禍になってできることはって考えた時に、配信ライブということで、道具を揃えて、始めてます、ね、月3回やらせてもらってるんですけど。
そうなんですね。
在庫っていうところを使ってやらせてもらってます、
ね。じゃあそれで検索するとヒットして
できます、ね。チケット整理させていただいて、事前に、
リスナーの皆様ぜひぜひチェックしていただければと思います。そして音楽とは別の活動を始められたということなんですけど、夢が叶ったっていうふうにお伺いしたんですけど。
そうですね、これもどうかと思うんですけども、まさか店をやることになりまして。
食べ物屋さん。
はい、そうなんです。
ほう、
やっぱり昔からその、純喫茶だったり、喫茶メニューだったり、洋食だったりっていうのがすごい好きで、これもここさっきの自転車とかにつながっていくスーパーカー世代とつながっていく感じもあるんですけど、それ、好きでやってたものがたまたまその物件だったらいろんなものが整ってきて、じゃあやってみようかなっていうところで、一昨年の7月ですね、2022年の7月からスタートしたんですよ。
どちら
ですか。
群馬県に温泉街が3つある中の水上温泉っていうのがありまして、それでブルーっていうお店をやらせてもらってます。
純喫茶なんですか、それは。
これなんですかね、でも、カレーを出したりスパゲッティを出したり、
ナポリタン、
ナポリタンももちろんやらせてもらってます。
洋食屋さん、洋食レストランみたいな感じの。
そうですね、夜はナイトブルーと出して居酒屋営業みたいな感じでもやらせてもらってます。
そうですか、
いいですね。
不定期で営業させてもらってます。週末を中心になりま す、
はい、ぜひぜひ皆様行っていただければと思います、それでは最後に普段安全に自転車に乗るために心がけていることを教えてください。
はい、車、バイク、そして歩行者、それぞれの目線でですね、想像力を働かせながらペダルを漕いでおります。
いいと思います。
あそこなんですよね、
想像力はね、重要。
やっぱ視野が狭くなった時がなんか自分でも危ない時だなって感じますね。なんかちょっと急いでたりとか、ちょっと慌ててたりとかすると、大体そういう想像が働いてるのも自分のことだけになっちゃってるっていう、そこは気をつけなきゃいけないですね、はい、
僕も車もバイクも歩きもしますんで、そういう時にやっぱり思ったりすることをそれぞれの別の立場になった時に考えてるって感じですね。
リスナーの皆さんぜひ参考になさってください、ということで2週にわたってありがとうございました。ゲストはミュージシャンのスネオヘアさんでした。またお越しください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
自転車協会プレゼンツミラクルサイクルライフ、
最後のコーナーはサイクル大辞典。一つの項目をきっかけに自転車トーク、さまざまな角度からサイクルライフの魅力を発信します。今回のテーマは自転車とカメラ。
わお、
ということでございます。
出ましたね、石井さん。
僕はもうちょっと完全にハマりきってる人ですからね、カメラに関しては。ちょっと異常なんですけど、でも引田さんもいつも。
そう、私は基本的にカメラ好きですから。
小型カメラの
タイプ、腰に必ず、セッティングしといて、ミラーのところでパチパチ撮るんですけど。
これも自転車の時も絶対してる感じですか。
そう、持ってます。
普段スタジオ収録の時もお持ちですけど、
ね、持ってます。
あ、なるほど。
ならもう、私に限らずなんですけど、自転車とカメラって親和性高いじゃないですか。
高いですね。
自転車好きはカメラ好きであることってやっぱ多いんですよ。
多いですよ。
そうそうそう。まずそれでね、ここで初めて申し上げるんですけど、石井さんに大昔覚えてらっしゃるかどうか、自転車に乗るときにぴったりのストラップっていただいたんですよ、カメラの、しばらくした後、あれいいな、くるっと持ってこられてと思ってたんだけど、あれね、実はね、その後ちょっとして引っ越しがありまして、 引っ越しの時なくしちゃったんですよ。
あ、ね、いやいやいやいや、ね、それはもう
全然もう話題にするのがもう嫌でみたいな感じでね。
そうかそうか、いやいや、そういうことありますもの、しょうがないですよ。いや、そうですか。まあ、僕の場合はもうカメラはもう今やその昔からずっとフィルムカメラはやっていて、でフィルムカメラと自転車の親和性は高いっていうことを僕はよく言ってたわけですけど、まあ今やデジタルカメラ全盛なんでデジタルの人も多くていいと思うんですけど、僕の場合フィルムカメラずっと好きだから、フィルムカメラは必ずカバンに入っている。あと今はもう動画を撮るようになっちゃったんで、
あ、そういえば
そうだ、 YouTube 用の動画カメラもまたこう入れておく、はいはい、だから必ずもう毎日カバンに動画用の小型なカメラ、これを今はね、オズモポケット3という、DJI というメーカーのオズモポケット3という優秀なカメラなんですけど、もう本当にちっちゃいスティック型のカメラなんですけど、完全動画用です。もう写真を撮ったりするんじゃなく、写真も撮れるんですけど、もう完全動画用の、あのジンバルが搭載されたあの何ですか、揺れをブレを防いでくれるジンバルって分かります？スタビライザーみたいな、いうようなものが、機能が搭載された小型カメラは必ずカバンに入っているし、
ブレない、
ブレないです。で、フィルムカメラの小型のも入っているしっていう中で、まあ僕の場合本格的に撮りに行くってなったら、それこそ YouTube のアイコンにもなってる、あの大きな箱型の大きな布かぶって撮るようなカメラも自転車にくくりつけて遠出して写真撮り行くときもありますし、だちょっと一般のリスナーの方の常識には全く当てはまらないのであれですけど、でもオズモポケット3はめちゃくちゃいいです、これもすごいおすすめします。はい、自転車に取り付けて走っても前に向けてずっと走るじゃないですか、もうブレなくスーッとした映像撮れます。
そうなんだ。
はい、でまあ僕は基本的にはその写真に関してはその大きなカメラで撮るのが好きなんですけども、実はですね、ここでちょっと一つお知らせをさせていただいてもいいですか。
どうぞどうぞ。
実はですね、今度私、京都で写真展をやらせていただくことになりまして、
は
い、ありがとうございます。
テーマは、
テーマはですね、今回喫茶店です。
出た、
はい、京都グラフィーっていう、2024っていう毎年行われてる京都のいろんなギャラリーで、その期間、結構世界中から写真家を招聘して、作品の展示をいろんな場所で同時期に、最近芸術祭ってそういうふうにやるじゃないですか、はいはいはい、いろんなところでアートフェスやる、それの写真版で、その中のなんか、まあ、新人の小さいカテゴリーの中に入れていただけたって感じなんですけど、たまたま小川コーヒーさんっていう大手のコーヒー屋さんがあるんですけど、そこの新しい店舗で境町錦店という店舗ができまして、そこの2階にギャラリーができたところで、そこに展示をやらせていただくことになったんですけど、喫茶店をテーマに、
喫茶店をテーマに喫茶店での2階ギャラリーでやると。
そうなんです。タイトルが、ハローグッバイ京都の喫茶店というタイトルなんですけど、ハロースラッシュグッバイで、京都ので僕がその大きなカメラで撮らせてもらった写真だけで展示するんですけど、やっぱり閉店しちゃってる喫茶店もあるんですよ。
そうでしょうね、
はい、なので、まあ、今も営業してる喫茶店とグッバイしてしまった、閉店してしまった喫茶店で、ハロースラッシュグッバイ、はい、京都の喫茶店という形で、全部自分が手で暗室で焼いたプリントを展示させていただくことになりますので、4月の23日から5月の8日まで、ゴールデンウィークも入ってくるんで、ぜひぜひ京都に行くという方はね、
なるほど、
お越しいただければと思います。
京都にいらっしゃる方も、
はい、ぜひぜひよろしくお願いします。
ABC お聞きの方、
そうですね、はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします。以上、サイクル第一点でした。
自転車協会からのお知らせです。街ではライト自体がついていない自転車や、ブレーキをかけてもちゃんと止まらない自転車を多く見かけます。これって安全面から考えるととても怖いですよね。そこで、みんなが安全な自転車に乗れるよう、自転車業界では自転車安全基準を定めました。そしてその基準に適合した自転車にだけ貼られるのが BAA マークなんです。自転車活用推進法のベースになっている交通政策基本計画では、 BAA マーク自転車の普及を推進することも謳われています。つまり BAA マークは国も認めた自転車の安全安心の目印ということですね。自転車をお買い求めの際は BAA マークが貼ってあるか、ぜひチェックしてみてください。 BAA マーク自転車で交通ルールを守って安全安心なサイクルライフを。 BAA マークについての詳しい情報は、自転車協会 BAA のウェブサイトまで。
ミラクルサイクルライフ、そろそろお別れのお時間です。いや、なんかスヌーヘアさんってもともと楽曲よく聴かせていただいてたんです僕。なんかその曲の繊細さからもっとこう、うん、センシティブな方なのかなと思ってたら、すごいなんかフレンドリーで話しやすくて、うん、気さくな感じで、ね、お優しい方でしたね。
思いました。
いや素敵だなと。アルバムでも、はい、本当に輪行していただいて、うん、そしたらね曲浮かんでくるんじゃないかと思うんですよね。
いや、うん、そうだったりするといいなと。いやでもそう思いますよ、
はい、
でこれだと思ったらそこでピッと止めて、なんか自分で録音しちゃったりしてね、みたいなね、
そういうエピソードをまたぜひ引っ提げて、はい、でニューアルバム引っ提げてまたこの番組にね、
はいはい、スーパーガチネーションと一緒に
またもう一回スーパーガチネーションに入れて、一回どなたかゲストで今後スーパーガチネーション持ってる人いたら、本当スタジオに持ってきてもらって見て喋りたいですね。番組ではマイ自転車ニュース、サイクリストあるある、自転車脳内 BGM 募集中です。忘れられない愛車の思い出も大歓迎。採用の方には番組オリジナルステッカーを差し上げます。メールアドレスはすべて小文字で cycle-r@tbs.co.jp までお待ちしております。
お待ちしてます。
それではまた来週お会いしましょう。お相手は石井正則と
引田聡でした。
自転車協会プレゼンツミラクルサイクルライフ、この番組は自転車協会の提供でお送りしました。